Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第51回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な絵本を吉田恵美さんにセレクトいただきました。恵美さん本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日皆さんにお届けするお話のキーワードやテーマは一体何でしょうか。
はい、はい、思い出が自分を育てる。
あ、素敵。
そうです ね、はい、味わい深い作品です。
あ、かしこまりました。じゃあ味わっていきたいと思います。
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
今回もとっても素敵なテーマなんですけどね、
はい、
思い出、ね、思い出をキーワードに。恵美さん何かありますかね。
そうです、あの今ねこの作品を読むにあたって、
はい、
このテーマを決めるときにね、このテーマ他にも いろいろ、はい、考えていたんですが、
うん、
思い出って、うん、今の自分を作る源になるんだなって、
うん、間違いなくね
思いましてですね、はい、
はい、
で折しもねこの時期で仕事がないときにちょっと掃除をしようと思って
コロナ禍の時ね。
そうですね、
はい、
ステ
イホームの時ね。
そういろんな資料を仕事を
ご自宅を
していた資料を、見ましたら、
はい、
忘れてたんですけどいろんな仕事をやってるんですよね。
そりゃそうでしょう。
そうなんです、
今までのキャリアが長いからね。
そうなんです、 無駄に長く
そんなことは
やってるなと思っていましたら、全然忘れてるんですよ。
宝物ですよ。
こんなこともやってた、あんなこともやって、あの時こんなことに頑張ったんだなっていうのが、たくさん蘇ってきまして、
足跡ですね。
そうですね、私こんなに頑張ってきたんだから、うん、もっと頑張らなきゃいけないなって思って、その思い出に自分を奮い立たせる、源になったなと思います。この作品を読みましてそう思いました。ワンさんは思い出といえば、
思い出といえば、
はい、
いや思い出はねもう消えません。
そうですね、うん、
はい、そうね、経験を共有する時間とかね、
はい、
この世を去られた方でも
そうですね、
その人と過ごした時間って本当に消えないからね。
そうですよね、うん、
本当に同世代で若くして旅立った方もいらっしゃるので、
あ、
うん、はい、だから年齢に関係なく ね、
そうですね、
だけどその方と過ごした共有した時間っていうのは今でも生き続けてるから。
そうですね、うん、まあ、だから自分が覚えていれば、
はい、
自分の中に生きているということですね、う
ん
う
ん、宝物ですよね。
そうです。
いや、そんな今日は素敵なことを思い出させていただいた、はい、作品名は、
作品名、はい、積木の家、
これ ね、
ね、そうなんです、
映画になったやつです、ね、
そうです。皆さん、あれねって思われると思うんです
けど、絵をご覧になったら絶対わかる。
そうですね、若干映画 の、 アニメとはこう風合いが違うんですが、うん、これね第81回のアカデミー賞の短編アニメ賞、
はい、話題になりました
ね。もう話題になりましたね。2008年のことですね、うんうんうんうん、で他にもアヌシー国際アニメーション映画祭、アヌシークリスタル賞っていうのが最高賞だそうですね。でこれも受賞してますし、はい、広島国際アニメーションフェスティバルの広島賞というのも獲得しているということですので、大変有名な短編アニメ、アニメーションですね、はい、12分3秒という仕上がりでございまして、で私もこの本を一番先に手にしたので、はい、アニメーションちゃんと見てみようと思って最近借りまして、レンタルビデオ屋さんで借りまして、見てみましたら、
はい、
私は絵本でストーリーを知っていたんですが、
うん、
アニメもいいなと、
動くバージョン、
ね、そうですね、このアニメーション賞を受賞したのは、はい、セリフがなくて、
そうなんです、
映像と BGM、
セリフないんですよね、
だけですね、
淡々と流
れて、で日本語版では女優の長澤まさみさんがナレーションを、
はい、
これもまたねこれでいいんですけど、うんうんうん、私はセリフがないのがいいなと思いました、うん、なので、ね、邪道ですよこの絵本は、はい、映像がなく声だけ
言葉で
そうなんです。でもね、アニメーションの長澤まさみさんがおっしゃってるものとこの絵本が一緒なんだろうかと思ったら、
はい、
全然違う、
違う、
それやっぱアニメーションに合わせてナレーションを入れてらっしゃるのと、
うんうん、音もね、
絵本として成り立っている文章とは全く違うもの、うんうん、
言葉を変わってる
です。そうです、全く違うものに、
動画と静止画の違いで
し
ょ
う
ね。
そうです、絵ありきのそこへ、声を入れるというのと、
うんうん、
物語として聞けるものになっているので、多分映像がなくても、
はい、
これからご紹介するのは皆さんお分かりいただけるものではないかなと思います、
は
い、
ではでは楽しみたいと思います、はいはい、それでは本日のブルーミングストーリー積木の家を吉田亜美さんに朗読いただきます、
はい、
お願いいたします。
よろしくお願いします。積木の家、絵、加藤邦夫、文、平田健也。一人のおじいさんが海の上にある変わった家に住んでいました。どうしてこんな家に住んでいるのでしょう。この町では海の水がだんだん上に上がってきてしまうのです。水が上に上がってきて住んでいた家が水の中に沈んでしまうと、
その家の上に新しい家を作ります。その家がまた水の中に沈んでしまうと、その上にまた新しい家を作ります。こうしてまるで積み木を何個も何個も積み上げたような、こんな家ができてしまったのです。おじいさんはこの家に一人ぼっちで住んでいます。おばあさんが3年前に亡くなってしまったからです。おじいさんは朝起きると家の中にある釣り堀の蓋を開けて魚を釣ります。ご飯のおかずにするためです。その他に屋根の上で卵を産んでくれる鶏やパンを焼くための小麦を育てています。足りないものは家の近くを通る行商人の船から買います。果物屋さんの船、八百屋さんの船、お花屋さんの船、そしておばあさんが使っていたエプロンをつけて自分でご飯を作ります。おじいさんは近所のおじいさんとチェスをしたり、遠くに住んでいる自分の子供たちからの手紙を読んだりして毎日楽しく暮らしています。そして夜になると外から聞こえる波の音を聞きながら、おじいさんは眠るのです。そんなある年の冬のこと、また海の水が床まで上がってきてしまいました。
やれやれ、また新しい家を作らなきゃならんか。
おじいさんはおばあさんの写真を見ながらそうつぶやきました。そしておじいさんは腰を痛めないように体操をしてから新しい家を作り始めました。昔はこの町には今よりもっとたくさんの人が住んでいました。でもみんな家を作り続けるのをやめて引っ越していってしまいました。けれどもおじいさんは絶対にこの家に住むのをやめませんでした。ところがある日のこと、家を作っていたおじいさんは大失敗をしてしまいました。
あ、大工道具が。
そう思った時にはノコギリや金槌は下の下の下の家まで海の中を落ちていってしまいました。
やれやれ、取りに行くか。
そこでおじいさんは潜水服を着ました。
ザッパーン。
おじいさんは水の中を潜っていきました。大工道具は3つ下の家に落ちていました。けれどその家に来た時、おじいさんはあっと思いました。この家はおばあさんと一緒に住んでいた時の家だったのです。それはずっと前の春の日。 おばあさんはこの家でおじいさんとおばあさんの子供たちに見守られながら亡くなりました。おばあさんが亡くなるとき、おじいさんはおばあさんの手をいつまでも握っていました。おじいさんはもっと下の家へ潜ってみたくなりました。下の家へ潜るたびに昔その家に住んでいた時のことを思い出しました。この家に住んでいた時のこと、町でカーニバルがありました。おじいさんとおばあさんの子供たちが孫たちを連れてきて、おばあさんがその孫たちのためにおいしいパイを焼きました。家々の窓が出店に変わり、音楽を鳴らしながらパレードの船がやってきました。この家に住んでいた時は、おじいさんとおばあさんの一番上の娘が花嫁さんになって出て行きました。おばあさんがしつらえたドレスを着て、花嫁の娘はとてもきれいでした。この家に住んでいた時は飼っていた子猫がいなくなってしまいました。きっと間違って行商人の船に乗ってしまったのです。まだ小さかった子供たちは悲しくて泣きました。そしてみんなで子猫へのお手紙を書いて瓶に入れて海へ流しました。そしてこの家はおじいさんとおばあさんに最初の赤ちゃんが生まれた家でした。まだ若かったおばあさんは赤ちゃんの小さな洋服を作り、おじいさんはこの子のためにブランコを作りました。下の家へ下の家へ潜っていくたびに、どの家にもどの家にも思い出が残っていました。そしておじいさんはとうとう一番下の家まで降りていきました。その家はとても小さな家でした。この場所にまだ水がなく陸地だったとき、おじいさんとおばあさんはまだ子供でした。二人はこの場所で一緒に大きくなり、大人になって、そして結婚をしました。結婚した二人はここに小さな家を建てました。おじいさんとおばあさんは夫婦になってこの家で暮らし始めたのです。その最初の家の上に新しい家を作り、またその家の上に家を作り、最初の赤ちゃんが生まれた家も、子猫がいなくなった家も、カーニバルがあった家も、全部の家が積み木みたいに積み重なっていました。そしておじいさんはずっと ここに住み続けてきたのです。春になりました。おじいさんの新しい家ができました。壁の割れ目にタンポポが一つ咲いていました。おじいさんはそれを見て嬉しそうに笑いました。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
つみきの家、吉田恵美さんの朗読をお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵ですね。
そうですね、あのおじいさんの生き方っていうんですかね、それがしみじみと伝わってくるような作品で、アニメーションも十分にセリフがなくても伝わるいい味のアニメーションですね。はい、これね、あのこの解説文の中に書いてあるのが、はい、あの加藤はっていうのはこの絵をアニメーションアニメーターの方のことですね、はい、あの加藤邦夫さんですけど、はい、名前ね、はい、が脚本家の平田健也さん、
平田さんは脚本家ね、
そうなんですね、はい、より地球温暖化が問題になっているのだから、うん、それもアピールすべきというアドバイスを受けたが、うん、加藤はどんな過酷な環境にあっても人は生きていかなければならないという自らのイメージを貫いた。で、加藤は主人公であるある老人の生活を淡々と描くことで人生というものを象徴的に表現しようと思ったと語っており、見た人たちが人生の中で大切にしているものや過ぎ去ったものに対してどのような姿勢を取るのか考えるきっかけになる作品にしたかったと言っているということなんですね。なので、まあ、どんな過酷な状況にあっても自分の生き様を、あの淡々と生きるという、それがテーマになっています。
そう、ね、
ということらしいですね。
だからね、お水水没しても、
はい、
それにめげずそれを受け入れて、
そうですね、
新たにお家を、
そうなんです、うん、で今ね、私が読んだ本の中には具体的にどんな風にして家を建てているかっていうのはあの描かれていなかったんですが、はい、アニメーションはね、あのセメントを塗って、でその上に
手作り、
そうなんです、あのレンガを重ねて、もう本当に地道な作業をしているおじいさんの姿が描かれているんですね。船で材料を持ってきてもらって、であのちょっとこうグラグラしてるようなあの不安定なところへ、あのおじいさんが、あの乗って船、あの家を建てている状況を、あのアニメーションでは描いていたんですね。おじいさんこんなことをして不安定な今度毎日毎日ちょっとずつ家を作っているようなう、ね、あのことも描かれていたんですが、でもそんなことまでしてまでも、この家に住み続けようというおじいさんの、で、あのけなげな気持ちとか、おばあさんのことを大事に思っているんだろうなとか ね、そんなことがもうしみじみと、おじいさんだから、人生を積み重ねてきたおじいさんだからこそ出せる味わいで、なので思い出が自分を強くしてくれるっていうのがテーマかなって。
でも原点はここでしょ。
そうなんです、ね、あのまだ水がなかった頃に、ね、でも小さかった幸せな幼馴染なんですね、おじいさんとおばあさんって、
ね、幸せ
ね、なので、もう初恋でもあり、
そうよ、
ね、でずっと人生を共にしてきたパートナーでもあるという、こう大事な人なんですよ ね、きっとね。
だからヒストリーが詰まってるからね、
はい、なのでもうおじいさんと以外には一緒に暮らせないとおばあさんもね、きっと思っていたでしょうね。
だからまだおじいさんはもう一緒にいるんよね。だから最後のタンポポってさ、
はい、
その おばあさんから、
あ、素敵、すごい、さすがワンさん、どんどんどん、私そんなこと全然思いつかなかったんです、
もう存在につながっているおばあさんと、
さすがワンさん、そうですね、うん、あ、おばあさん来てくれたのかい、そうそうそうそう、っていうことですね、うん、
安心できる場所、
さすがワンさんですね、
月が経ってもね、
そうですね、素敵です、だからおばあさんはね、その壁の割れ目にって書いてありますからね、うんうん、そうそう、どこにでも来てくれるんです ね、おばあさんはね、
ギフトです、ね、はい、素敵な朗読ありがとうございました、
ありがとうございます、
本日は吉田あゆみさんに積み木の森を朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界を楽しみいただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。動く絵のアニメーションではなくてね、言葉が紡ぎ出すこの積み木の絵、はい、家の世界も素敵ですね、
はい、そうですね、ちょっと、ね、絵本の方がパステルな色合いになっていて、はい、入ってきやすいかもしれませんね、うんうんうん、でもう一つご紹介したいんですが、はい、この絵本に寄せてらっしゃる一般の方の感想の中でとても素敵な感想がありましたので、うん、一つご紹介させてください、うん、
はい、
思い出とともにおばあさんと一緒に生きている、うん、過ぎ去った日を思いながら強く生きていこうとするおじいさんの生き方に勇気をもらいました、はい、心の中にはいつも最愛の人がいて、うん、海の中に忘れ物を取りに行くようにふとした瞬間に思い出す。この家は不便かもしれないけれど、おじいさんにとっては宝物。これからもずっと積み木の家で暮らしていくんだろうなっていうね、感想を寄せていらっしゃる素敵な感想ですよね。でもね、本当に思い出したからこそ、うん、あ、こんな日もあった、こんなこともあった、
潜ったからこそ、
そうですよね、思い出してくる。私たちもね、アルバムなんかも見ていると、うん、まあ、子どもの小さい頃の、ね、写真なんかを見ていると、うん、あ、こんな小さかったんだなとか、可愛かった、そうなんですよね、いやもうこの時頑張って子育てしてたんだなとか ね、
頑張ってた自分、
私もっと頑張れるんじゃないかなって、その、あの写真を見たりして思い返すこともあります。
そうなんですよ、できますもん ね、
忘れている自分にも活を入れてですねなんで忘れてるんだいというようなこともあるし、あ、この時こんなに頑張れたんだったら今も頑張れるよ、
そうですよ
でね、思ったりしますよ ね、新しい自分を発見したりもしますよね、はい、だから思い出が自分を育ててくれるんだろうなって、
パワーになりますよ、
そうですよね、なので、何でもかんでも忘れてるじゃないよということも思いました。
でもきっと必要な時に思い出せるんでしょうね、
そうですね、うん、ちゃんとストックしていればね、はい、はい、ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。Gonna make